小坂雄二の商売の極意と人間の科学。商売の極意、それは人の営みの秘密。人間の科学、それは商売に通ずる扉。ここでは学術研究と現場実践を併せ持った小坂雄二独自の視点から、あなたの仕事と人生に役立つ情報をお伝えします。
こんにちは、小坂雄二です。
こんにちは、三尾田悟です。2024年10月17日の番組です。さあ小坂さん、
はい、
新刊顧客の数だけ見ればいい、いよいよ発売ですね。
はい、いよいよ発売が開始されます。
はい、まもなく皆様のお手元にね、
そうですね、
本が届く頃かと思いますが、この瞬間やっぱり作家さんとしては一番嬉しいんじゃないですか。
そうですね、うん、まあ作ってる最中はいろいろとヘビーなので、なんかその終わりますと、あ、これであとはもう、うん、まあ、自分が手直しできない印刷所に行きましたみたいなところで一旦なんか終わった感があるんですけど、だけど考えてみると、あの本って発売されてからが本番ですから。
確かに。
そうそうそう、またここからね、新しく本番が始まるっていう感じがしますよね。
はい、なので、まあ、皆さんぜひねご自身で読んではいただきたいんですけれども、はい、もう発売されるとなると結構この本を開いた先にあるもののお話も結構できるのかなと思いまして、
はい、
今日は内容を少しお話しいただいても、
はい、わかりました。
お願いします。さあ、いよいよ発売されます顧客の数だけ見ればいい、その中身に少し触れていただきますが、
はい、今日はですね、はい、まあ、全体ということで、はい、目次紹介、
目次、はい、
はい、例のお祭りの時に、うん、あのお祭りページにもですね、各の章立てのタイトルは出てたと思うんですけども、はい、まあ、少し、その各章の細かいところざくっと話していきますと、
はい、
ああそういうことが大体書かれてるのかっていうふうにご期待いただけると思いますので、うん、これお話したいと思いますが、まず序から始まるんですけど、はい、序がですね、あの本文の方がこんなことがこれから30年も続くのかという言葉から始まるんですよ。
絶対ポジティブな話じゃないですね。
そうそうそうそうそう。この本の中にたくさん事例を使わせていただいたある会社の後継者の方の言葉、
はい、うん、
やっぱり自分が、親の会社を継ぐってことで入って、実際親の会社の仕事に携わり始めたらいろいろとショッキングなことがあって、うん、それでこの言葉につながるんですよ。こんなことがあと30年も続くのかと。でも後継者ですからね。
そうですね、
あの逃げるわけにもいかない、
はい、
でも今その会社はハッピーハッピーなんですよみたいなね、まあ、そういう、でそのためには顧客の数だけ見ればいい、はい、ということにつながっていくんですけども、まあ、第一章、
はい、
あなたがこれから解放される5つの不安と。
5つの不安、
はい、この本のサブタイトルにも不安がなくなるっていうキーワードがありますけれども、
は
い、そのある意味その顧客の数だけ見ればいい、その顧客の数だけを見て経営をすれば不安がなくなりますよと、
はい、
じゃあその不安って何なのだといったときに、うん、その5つですね、うん、明日の売上からの解放、
明日の売上の不安ですね。
そうですね、はい、明日の売上の不安からの解放、前年比からの解放、
前年比
もね、うん、結構呪縛なんですよ。
確かに
前年比で何パーっていうのにかなり縛られてしまってる方多いですね、はい、うんうん、と忙しさからの解放っていう、
あ、はい、
忙しい、まあ、私どもの会員さんの事例がまあ今回もほとんど実名入りで出てますけども、近年ずっと各社流行ってるのはとにかく営業時間短縮すると、
うん、
営業時間をどんどん短縮しながら売上も利益もどんどん上がっていくので、これはまあ当然生産性という角度から見ると圧倒的に生産性上がっていくわけですけども、はい、まあ、ここはまさにその話ですよね、うん、忙しいっていうことから解放されますよ、
うんうん、
でもそれは売上と利益はだけどその代わり犠牲になりますよでもないんですよねっていうことだったり、それ4つ目、常識からの解放、
はい、
常識がね結構あるんですよ、うん、なんか今回はこの本の中で事例がいっぱい出てくる飲食店の方の言葉なんか入ってますけど、
はい、
なんか5000円以上の宴会コースは売れませんよみたいな、うん、そういう類のね常識から解放、 そして5つ目はパーパスからの解放。
パーパス。
パーパス。が経営理念的な話なんですけど、はい、うん、これも会員さんたちの赤裸々な話を聞きますと、なんか後継者なんかが継ぐと結構周りの人から経営理念は何なんだ、お前の経営理念はって言われるんだと。
なんかパーパス自体は悪いものではないような気もしますけれども、
もちろんですよ。
でもそこから生まれるまた
不安というかね、
不安からの
呪縛っていうかね、
呪縛からの解放が書かれてるわけですね。
顧客の数が増えてくると、うん、はい、顧客との営みの中から自分たちの事業のパーパスは浮かび上がってきますよということ。
あ、なるほど。
もちろん実例入りで書いていると、これ非常に重要なことなんですね。
はい、
なんかいきなりパーパスとか、まあ、大企業だとねそういうことを研修でやられたり、はい、
よく見ます
よね、やっぱりねあるんだけど、まあ主に今回の本というのは中小企業、そして個人商店のようなスモールビジネスのオーナーさん向けに書いているので、はい、まあまあ皆さんは顧客の数経営やって、で顧客とこう関わりを持っていく中で、あ、うちの会社ってやっぱこういうことやると喜ばれるんだよなとかね、
うんうんうん、
これが我々のやりたいことじゃなかろうかみたいなね感じで出てくるっていうのがいいんじゃないみたいな話です。
確かに先立ってたら呪縛だってこともね多そうですもんね。
そうなんですよ。
うん、
というようなところから始まって、はい、第2章は、はい、最強の KPI は顧客数、
KPI
キーパフォーマンスインディケーターですね。はい、まあ、経営を最もどんな指標で見るのかっていうことですよね。だこれ結構顧客数という KPI を置いてる会社は少ないと思うんですよ。やっぱり売上とかね、
はい、
利益とか、そういうところが KPI であったり、まあ、小売店なんかだと商品回転率とか、うんうん、坪効率とか、
うん、
だけど坪効率を KPI に置くのと顧客数を KPI に置くのとではもうビジネスに対する見方がたとえ同じ例えばドラッグストアっていう業種で もう全く違ってきてしまう。で私たちの提案は顧客数を KPI にしましょうと、
うんうんうん、
でただ単に売上を見ないとかいう話じゃなくて、やっぱり顧客数を KPI に置くことでこんなにビジネスって変わっていきますよってことを言いたい。
あ、でも小坂さんのお話を普段聞いていたり番組ね聞かれているリスナーさんも共感されるかもしれませんが、もちろんそれ以外のものの指標が当然あるんだけど、
そうそうそうそう、
先だってこれだよっていうことが全部につながっていくっていうお話を、
モストインポータント、
モストインポータントってことですね。
その通りです。
楽しみ、はい、
だ結果的に売上も利益も大事だけど、それは顧客数を KPI に置くことによって結果的にそれらも全て引き上がってくると、
はい、
でまあ、ここの中ではでもうちの業界にはそれは無理でしょっていうお声があるかもしれないんだけど、そんなことはないんですよ話も結構入ってるんですね。いや FC チェーン、フランチャイズ、大規模なフランチャイズチェーンの1店舗のうちとか難しいでしょ、実はこういう理由でそんなことないんですよみたいな話が結構織り交ざっている、うんうんうん、
はい、
そして第3章、あなただけの顧客を生み出すために、まあ、いよいよね第3章以降はよりこうあなたがこれを実践していくためにどうするかみたいな話になってくるんだけども、うんうん、はい、ここではですね、その第3章、あなただけの顧客を生み出すためにの一番最初の説は、説のテーマですね、客を捨てれば顧客は増える。ここですよね、
はい、
客を捨てれば顧客は増える。で次の大きな見出しはですね、付加価値に全振りで顧客を生み出すと。結構ここはね、まあ、見方によってはセンセーショナルなことを書いてる。
言葉で言うともはや矛盾してるように聞こえる人もね、
そうそうそうそうい
るかもしれないですよね。
いやそうなんですよ、まさにそういう断りも入れながら、でも実は矛盾してないと。
顧客を、ね、得るために客を捨てろっていう
おかしな話ですよね客を捨てたら顧客って増えないんじゃないの、
はい、
いや違うんだよねという。
僕も初めてこの話小坂さんが直接聞いた時にびっくりしましたし、
うん、
一緒に働いてる仲間がそれ聞いてもう雷に打たれたら衝撃
そうですよね。これ非常に重要、
はい、
ということだったり、
うん、
あとまあその価値っていう話がこの章の中には出てくるんですけども、はい、やっぱりあなたが提供する価値と顧客っていうのは実は非常に深い関係がある、しかしその価値というのは意外なところにあるもんなんですよ、という大きな見出しが立ってるところもありますよね、はい、これ第3章。第4章、顧客の数を増やすために今すぐすべきことと、
はい、
いうことで、これはさらに具体的な、うん、まあ私が長らく 提唱していることでもありますけれども、特にね、つながりを作るとかね、うんうん、こういう話が今回の顧客数経営、顧客の数だけ見て経営しましょうという文脈の中に置き直してですね出てると、
はい、
まあ、その結果明日の売上が読めるっていう世界に突入しますよと、まあ、これも全て実話がその背景に語られて、どんどん話が、
そっか、顧客の数がちゃんと見えていれば、
そうそうそうそう、
未来がある意味読めるってことですね。
例えばね、宮田さんも、まあ、今 MC を含めたいろんなビジネスやられてますけども、はい、例えばあるお客さんたちはこういうスポーツイベントで必ず自分を使ってくれるよね、はい、こういうお客さんたちはこういうことで毎年2回ぐらいは自分のを呼んでくれるよねっていうのが、こちらに何十社、こちらに何十社、はい、こちらに何十社って見えてれば、はいはい、これ来年の売上もそうじゃんね。
そうですね、 ありがたいことに深い関係の会社が多いので、その辺の読み違いがあまり起きてないっていうのは
同じことですよ。
あ、
そういうことなんですよ。
ありがたい。
第5章、
はい、
あえて非効率を追求すると顧客が集まる。
なるほど、
ね、改めて非効率っていうことだけをここに取り上げて、
うんうん、
第5章が語られています。
もう全部システム化で回転回転だっていう風になりがちな中ですけれどもね、
そうそうそう、ここに非効率を入れていくことで、
うん、
なぜ顧客が増えるのか、
うん、
そしてここにおける非効率って何なのかという話がここで、
はい、
AI の話とかね、うん、DX の話なんかもここの章の中で出てきます、はい、だからまあ DX に対して、 DX とか AI 活用に対して非効率っていう VS ではなくて、
うんうんうん、
これはまあ本の中にも書いてますけども、私 DX 推進派なので、
はい、
使えるテクノロジーはどんどん使いながら、むしろ非効率も高めていき、うん、全体として顧客が増えていくような状況を作っていくみたいな話ですね、
はい。
第6章、
はい、
顧客はあなたが選んでいい、これサブタイトルがありまして、
はい、
劣化する顧客、成長する顧客と、
だんだん攻めてきてます
攻めていくという、だ顧客はあなたが選んでいいっていうのも、先ほどのね、あなただけの顧客を生み出すためにまず客を捨てましょうっていう話と、これ通ずる、
はい、
あとやっぱり顧客を選べるということは顧客がいなければ選べないんですよね、うん、全然顧客と呼べる人がいないのに、
はい、
顧客を選ぶ余裕がないでしょ、
確かに、
ということですから、ここを結構、そして劣化ってっていうのは今進んでますから、やっぱり顧客も大きく言うと劣化していく中で、まあ、自分たちから見たいいお客さんとしっかり付き合っていくっていうことをやっぱ選択するべきであるということもこの話の中に含まれているし、
はい、
でもお客さんって育てることができるんですよっていうのがこの章の後半の非常に重要なところですよね、
はい、
実はあなたがお客さんを育てられると、お客さんというのは育てば非常により付加価値の高いものを購入してくれたり、単価の高いものを購入してくれたり、年間にいろんなものを買ってくれて購入していただける総額が上がっていったりするんですね、
うんうんうん、
でこれがまた業績を押し上げていくという、成長する顧客という、う
ん、はい、
話ですね、まあ、ここまでが経営、はい、まあ、ここまで次の章第7章も経営ですけど、
はい、
ここはこの章だけが少し趣が異なりまして、
はい、
どちらかというとマネジメント、
うん、
顧客数経営の鍵を握るのは人、そして土壌と、
土壌、
土壌、
土のこの土壌ですね、
そうです、土の土壌です、はい、これやっぱりここまで6章読んできて確かにと思われても、先ほども言いましたように中小企業をスモールビジネス向けに書いてることもあって、いやしかしここまでのことができる社員うちにいるかなと、こういう感覚になる方いらっしゃると思うんですよ。いやだ、
はい、
顔が浮かばんとかね。でもね、でここに出てくる事例の人たちって小坂さんの会員さんたちだよね、これやっぱすごい人たちだよね、
もう天才集団やろうと、
そう、
うん、
これはちょっとす確かに書いてあることをここまで読んだらそうだけど、
うん、
いややれってうちでねっていうふうに思った方のためにこの賞がある、
ね、うん、ああなるほど、
ま
あ、
つまり、
はい、
ざっくり言ってしまえば、
はい、
この天才やろこの人たちっていう人の誰一人最初にできた人はいませんと、
誰一人なんですね、
誰一人です、この中に素晴らしい今農林水産大臣賞を昨年度受賞した素晴らしい食品スーパーの、これだから経営技術で日本のトップと国が認めたこの方も 最初にこの顧客数経営を始めた時は、私がこうやって説明してることの8割以上理解できませんでした。
8割
でも廃業寸前だったんです。
廃業寸前、
廃業寸前だ。誰一人できる人ができたわけじゃないんだと。じゃあどうしてできるようになるのか。実はね、人というのは球根なので本当は勝手に育つんですよと。でそのためには土壌なんですよと。
あ、なるほど。
人を成長させるんじゃないんですよ、
はいはいはいはい、
勝手に本当は育つので土壌なんだと、
はい、
その土壌って何なんだという話をしてるんですね。
はい、読む
第7章。そして終章、終わりの章ですね、
はい、
終章は、まあ私の思いの丈を思いっきり詰め込んだ章です、
うん、
だからまあここだけ、大変私と長いお付き合いの PHP 研究所のですね、大変優れた編集の方が今回も手掛けてくださったんですけども、まあ小坂さんと、この終章だけは好きなように書いていただいていいです、まあそれまではね、やっぱり読者にどう伝えるかが大事だから、はい、
まあ、テーマに沿ってしっかりと、
そうですそうです、好きなように書けばいいって問題じゃないんだけど、うんうん、終章が、終章に私の思いの丈が全てここにギュンギュンと詰め込まれていて、タイトル、はい、終章のタイトルは、はい、幸せな安定という選択肢、人間らしいビジネスとか。
あ、またあの本のタイトルとはちょっと違った趣の。
そうなんですよ、ここはもう埋設なしで、これはあのずっと読んできた上でこの終章を読んでいただくと、
はい、
まあ、大変なこういい感じの余韻にこう包まれていくという、
なんか本読むのが楽しみだったんですけど、今僕終章に向かうのが楽しみです。
あ、そうそうそうそうそう。まあ終章先に読まないでいただいてですね。まあ前からずっと読んでいただくと、はい、なんかこの最後に余韻に包まれて、まあ映画であればあのエンドクレジットがこうタイトル上がってくるという感じ。はい、最後のこの終章の最後のページの最後の文が終わったら、まあ映画的にはバーッと画面が暗くなり、
うん、
そして顧客の数だけ見ればいいっていうタイトルが下からせり上がってくる感じですよね。そして最後の音楽に乗せてクレジットが上がってくる感じですよね。
最後の音楽は皆さん前回の放送をぜひ。
そうですね、最後はこの曲とか、まあ、あの整理しときます、はい、いずれお伝えできるように、はい、ということで、まあ、ざっくりした話になりましたけども、はい、今日はですね、いよいよ発売が開始されて、真奈さんのお手元にももうすぐ届くことと思いますけれども、顧客の数だけ見ればいいの全容をですね、
はい、
目次をなぞってお伝えしてまいりました。
はい、ありがとうございます。手に取るのが楽しみです。
はい、ありがとうございます。
小坂雄二の商売の極意と人間の科学、ここまでの相手は
小坂雄二と
三尾田悟でした。
小坂雄二の商売の極意と人間の科学、プレゼンテッドバイオラクル。